ネマのすすめ。毎週私松崎ひろゆきが選んだ映画を紹介していますキネマのすすめ。さあ今日紹介するのは現在公開中のアメリカンスナイパーです。まあ、この作品昨日発表されましたアカデミー賞でも大注目された作品なんですけれども、まあ、一応こうね、主要部門の結果をちょっと紹介しておきましょうか。助演女優賞は6歳の僕が大人になるまでの、パトリシア・アークエットで、助演男優賞はセッションの J.K. シモンズ、そして主演女優賞はアリスのままでのジュリアン・ムーアで、主演男優賞は紳士と彼女のセオリーエディ・レッドメインで、監督賞なんですけども、ね、あ、博士と彼女のセオリーですね、ごめんなさい、エディ・レッドメインですね。そして監督賞なんですが、バードマンあるいは無知がもたらす予期せぬ奇跡のアレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ監督ですね。そして作品賞も同じくこのバードマンでした。で今回のアカデミー賞、これ、ね、事前の予想、これ下馬評ではね、6歳の僕が大人になるまでと今日紹介するアメリカンスナイパーの一騎打ちと実は言われていたんですけれども、こう蓋を開けてみますとバードマンが4部門で、技術的な賞4部門をグランドブダペストホテルが、まあ、受賞するというね結果になったんですね。でこのバードマンの作品賞受賞にも驚いたんですが、逆に受賞確実と言われていましたバードマンの主演マイケル・キートンが主演男優賞の受賞を逃すなど、まあ、数々のサプライズがあった受賞式でした。で今日紹介するこのアメリカンスナイパーは作品賞など6部門にノミネート、で受賞は音響編集賞のみだったんですが、ナショナルボードオブレビューなどの数々の映画賞では非常に高い評価を得ているほか、全米での興行収入が3億ドルを超える大ヒットとなっていまして、まあ、これまでも大ヒットを連発しているクリント・イーストウッド監督作品でもこれ最大のヒットとなっているんですね。さあどんな中身なのか、これ舞台となるのは2003年に始まったイラク戦争、この戦争で160人もの敵兵を狙撃しまして、米軍史上最強のスナイパーと言われたアメリカ海軍の特殊部隊ネイビーシールズの狙撃手クリス・カイルの自伝を名将クリント・イーストウッド監督が映画化したものです。このクリス・カイルを演じましたのが世界に一つのプレイバックアメリカンハッスル で2度のオスカーにノミネートされましたブラッドリー・クーパーです。で今回のアメリカンスナイパーでも、まあ、体重を増やすなど徹底して役柄を作り込みましてね、まあ、相当マッチョな体型に肉体改造をしてハードな狙撃手の設定にリアリティを与えていますよ。まあ、役作りの甲斐があって3度目のオスカーにノミネートされています。これしかも3年連続なんですよね、すごいですね。また彼はこの原作に惚れ込みまして映画化権の獲得に奔走します。でプロデューサーとしても今回名を連ねているんですね。そのアメリカの伝説的なスナイパーが主人公で、しかも本国アメリカで大ヒットしているというと、まあ、主人公がヒーローとして大活躍する話のように思うかもしれませんが、実はねこれ中身は全く違うんです。でクリスは2003年から9年までの間に4度イラクに行っているんですが、まあ、戦場という極限の状況で過ごすうちに、まあ、精神がコントロールできなくなっていくんですね。極限状況を体験した人間が陥ると言われているストレス症状、ポストトラウマティックストレスディスオーダー、PTSD というふうに呼んでいるやつですね。でこの映画はまあそんな心を病んでいく兵士の姿をドキュメンタリーのようなタッチで淡々と、まあ、しかしリアルに描いているんです。そもそもイーストウッド監督は PTSD の話を何度も映画化しています。父親たちの正常期は第二次大戦のこう兵士のやっぱり PTSD の話でした。でグラントリノの主人公も朝鮮戦争での、まあ、辛い思い出を抱えた人物でしたよね。で戦争映画ではありませんがアカデミー賞を受賞した許されざる者も、まあ、人殺しをした苦悩を抱えたガンマンのがこれ主人公でしたね。でこれらの作品のラインナップを見ていますと、今回の作品が決して戦争賛美の映画ではないというのは明らかですよね。特に今回のアメリカンスナイパーは戦争の壮絶な描写と、そして帰国してからの、まあ、家族と過ごす時間の落差、これが見事に描かれています。 PTSD がどんなものなのか、兵士たちは何を体験して心にどんな傷を負って帰国をしたのかが観客にリアルに感じられるように作られているんですね。まあ、イーストウッド監督らしい研ぎ澄ました演出が随所に見られるんですが、まあ、特にこの音の演出が素晴らしいので、まあ、ぜひこれはね映画館で見てもらいたいですよね。1キロ以上の遠距離から狙撃されると一体どんな音がするのか、まあ、その空気を切り裂くこのライフルの音の怖さ、これは映画館じゃなきゃ体験できない立体感じゃないですかね。まあ、そのあたりがこれアカデミー賞でも評価されての、まあ、音響編集賞の受賞だったんじゃないでしょうか。またこの映画エンドロールに音が入れられていない、こう無音であることもちょっと話題になってるんですね。アメリカでは愛国的だとか、まあ、そうではないとか、まあ、この映画をめぐってさまざまな論争が起こっているんだそうですが、まあ、イーストウッド監督本人は一貫してイラク戦争には反対とのこと。皆さんは映画からどんなメッセージを受け取るんでしょうか。これ一度ぜひご覧になってみてください。今日紹介したアメリカンスナイパーは東宝シネマズ光の森、東宝シネマズ浜線、東宝シネマズ雨季、シネプレックス熊本、イオンシネマ熊本で現在公開中です。それではこの映画アメリカンスナイパーの中で使われるこの曲をお送りしましょう。クリス・カイルの結婚式のシーンに印象的に流れる曲です。タイトルの意味はあなたのような誰か。主人公クリス・クーパーをヒーローとしてではなく我々と同じ一人の人間として描いたクリント・イーストウッド監督のメッセージがこの曲には込められているような、そんな気がします。お届けしましょう。バン・モリソンで Someone Like You。